耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、ブックナビゲーターの矢島正弘です。今回ご紹介するのは、明日からココナッツ書店出張中、こちらはですね、新刊 JP 内で配信中の番組、明日からココナッツ書店営業中の新刊ラジオバージョンということで、この番組でも、コンテンツの一部を配信していきます。パーソナリティは明日香さんと柚木ココナさんのお二人。どちらも僕とは違ったベクトルの本を紹介していますので、いつもの新刊ラジオとは違った雰囲気を楽しむことができる番組です。さて、今回はどんな本を紹介してくれるんでしょうか。明日ここのブックナビゲートをお聞きください。
紹介するのは、
デデデデデンデデン
ジャンプデデン
ジャンプスクエア2月号
こちらを紹介したいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年も来ました。新年初、
そうですね。
ジャンプスクエアでございます。
新年初ジャンプスクエア。
あそここも新年、今年初ですよ。
そう、今年初。
だから挨拶しましたね。挨拶
しましたね。
挨拶しましたね。
挨拶した。
もう絶賛発売中なんですよ。
が、
こちら。
そうだ。
お目にかか
った。よく見るがいい。
もうすぐ書店に買えます。
新年祭のとこよく見るがいい。
新年祭よく見るがいい。
近づけてみればいい。
は
い、
表紙は青のエクソシストで、今話題奮闘中のプラチナエンドの第3話や、期待を裏切らない我らが大好きな大好きな大好きな
トラブル
ダークネスはもちろん、今回も新年祭もあるし、もう新年祭やばかったし、超やばかったし。
今日打ち合わせ始まった瞬間になんか、トラブルダークネスがいかにエロかったかっていう話をしてて。
だって
ね、
袋閉じがあるんですよ。
そう、袋閉じめっちゃ最高だったし。
もみじがとか言って。もみじが。
見せていいのかな、もみじ。
いやー、ちょっとやめとこう。もみじは。
もみじも出
しやすい。もみじは見てほしい。
もみじ見てほしい。あと目細くすると見えそうで見えないあれとかもありましたね。はい。そんな感じで、もう今回もね、破壊力抜群の大ボリュームで。
うん。
もう大ボリュームでやばかったですね。
でもなんか応募者全員サービスありって書いてある
ね。応募者全員サービスが。そう。なんと今回は応募者全員サービスもあり。あり。
開けてない。開けていない。
ここだ。
これだ。プラチナエンド。
見
て
ね。
はい。はい。応募者全員サービスでですね、これが手に入ります。手に入るって書いてある。
ポストカード？
そう。応募者全員サービスだからね。だから、これ買えば手に入るから、買って申し込めばいいんじゃないか。
あ、大場つぐみさんのセットか、これ。
はい。
そうです。
大場田さんの。
やばい。
プラチナエンド。
欲しい。超欲
しい。バクマンデスノードプラチナエンド。はい、こうやって見るとなんかすごい、あれやな。絵が。
いや、絵ほんと綺麗ですよね。
バクマンだけ浮くな、逆に。
確かにちょっとタッチが違う。
めっちゃ仕事中。お疲れ様です。
お疲れ様です。
新年早々。本
当にありがとうございます。
ありがとうございます。
もう発売してるから読んだって方もいらっしゃるかと思うんで、一緒に語らっていけたらいいですね、今日は。
ちなみに読んだ人いますか？挙手。
挙手。
挙手って聞いてる間に進めていこう。
進めていこう。
時間差あるからね。
はい。
さて、今回は、はい、新年祭があるんだよね。しかも注目の作家さんだよね、これはね。
そうそうそう
まあ、てかさっき見れたかもしれないけど、
はい、
ちょっと近づけたよ。まあ
漫画よりも小説で有名かな？指で隠れてるよ。う
ん、あ、ごめんなさい。
指で隠れてる。
ちょうどね、ちょうど隠したね。
西尾維新さんでーす。このコンビはね、もうジャンプでは実は前やってたっていうね。
お西尾維新さん。
はい。
はい。
そうなんです。
はい。
で新連載、関東カラー。
そう、メダカボックスのコンビですね。いやでもすごかったですね。
メダカボックスのコンビ復活すると思わなかったわ。
そう、復活。待ってた方もいらっしゃったんじゃないでしょうか。また読めますよ。
少年少女。
少年少女。
メダカボックスってファンいるんだよね、コアなファンが。
やっぱコアなファンが。コアなファンが多分待ってたと思う。
結構特殊な話だったからね。
でも今回も特殊なんじゃないかなって思う。
特殊なスタート
まあ、すごかったけどね。
そうですね。そう、少年少女の
章は。字がいいですよね。
あの、少女の章です、
うん。そう、わずらってる感じがいいですね。
そうなんですよ。これが新連載で入ってるわけなんですよね。
はい。いや、ダークですね。
だいぶ、あの、ちょっとやん
で。あ、しょっぱなから飛ばしてってる。
そう、飛ばしてますね。かなり飛ばしてますね。
かなり飛ば
してます。じゃあ皆さん、西尾維新さんはご存知かしら？
ご存知です。
ご存知です。
はい。
そして、みんなもご存知でした。脳をね。脳を上げてる。
あの、物語シリーズとか。あの、今、ドラマとかで置き手紙京子とか、やってるからね。
読んでる方もいて、始まりが怖いです。
おー。うん、 それな、
そうね。それな、それな、
それなって感じ。
そう、怖いの苦手な方はやっぱドキドキなスタートからだ、ね、
ちょっとグロスタート、
うん。グロスタートから、グロからのね。
ちょっとグロからのスタートなんですけど。
グロからのスタート
で。でもこういうのは私たち割と、ね、
うん。そうですね。
じゃあ、二人とあらすじ説明してみてよ。あらすじ説明してみてよ。ブックアイドルとして。
ブックアイドルとして。え？
あらすじを軽く。
あらすじ。あらすじは、え？なんか。
はい、終了。おい、頼むよ。
え、ちょっとまあ、主人公の少年が、ちょっと変わった世界が見えてて、みんなとは違う世界が見えてて、こう、無個性の人というか、みんな同じような顔で、顔が塗りつぶされたような感じで見えるんですよ。そう、そういう少年が出てくる話なんですけど、最初、私、この少年、別に普通だと思ってたら、そういう病気だったっていう、スタートから始まる。
うん、個性が見えないっていう病
気。そう、個性が見えない。
で、個性が見えないというか、人をそう、判別できないみたいな、ね。
人判別
ないから黒くバーって塗りつぶされて。
でも同じに見えるっていう。
でも、実はそれが病気で、それが12歳になったら死んでしまうっていう。
不治の病だろ
うって、ね。
病院にいたら分かって、で、この主人公男の子なんだけど、この男の子がもう1年と少しぐらいで、
そうですね。
リミットに来てしまうわけなんですよ。
超喜んでたけどね。
超喜んでた。
もうこの主人公がすごい。
ぶっ飛んでますよね。
いい感じに嫌なやつで。
嫌んで
る。全てが無個性だと思ったら自分だけ個性が、その病気による個性があるっていうので、優越感に浸るんだよね。
めっちゃ喜んでました。幸せそうだった。
そういう悲劇が、なんか優越感に浸れちゃうタイプの。
悲劇のヒロインみたいな。
そう。ヒーローだよ。ヒーローだよ、主人公が。
悲劇のヒーローだよ。やったみたいな感じで喜んでて。
で、なんか最初に死んだら、名前、その病名を、自分の名前にしたいって言うんだけど、そうもいかなそうで。
そうもいかなそうでね。
そうもいかなそうですね。
そうなんですよ。現れた一人の女の子が。
そう、現れた一人の女の子が、ちょっとこれが運命をね、またさらにね。
もう
ね、
先に、もしかしたらっていう女の子が出てきて。そうなんですよ。
いや、でもこの主人公の気持ち、超わかるんですよ。うん、
これは。
わかる？死刑宣告されて、やったとか言える。
死刑宣告されたわって言えなきゃ、こういうなんかこう辛いのに、すごいそういう辛い素振りを見せないで、笑顔で笑ってる人とかいたらちょっと嫌だなって思うから。
だって心の中すごい黒かったよね。
黒かった。
これはちょっとわかる。
学校のさ、シーンとか結構、ちょっといじめられてるというかさ、やっぱそういう感じの男の子だから、そう、学校のシーンもちょっとわかるみたいな。
学校のシーンは、
そうでもない、ね。
まあそうでもなかったけど、そのやっぱりその、何にも自分がすごい嫌だなって思う、困難だなって思うことを平気で何も困難に思ってなくてうまくいってる人とか見るとちょっと嫌だな。
あのね、すごいなんか、なんていうの？名台詞っていうか、なんかこう、心に残るというか、見下されることの優越感
とか。それびっくりしました。
なんだそれと思って。
ちょっとド M かなって思って。
歪みすぎだろ。
一瞬ド M すぎかなって思って。
見下されることで優越感を得てる主人公っていう。
それはちょっと分かんなかったですね。そこは歪み。
悲劇に、悲劇フェチみたいな。
そうなんか。
なんだろうね。
歪んでますね。
その優越感は私分からないな。
そこはちょっと、そこまで分からない。悲劇は嫌です。
とりあえず、強烈な個性を自分が持ってるっていう認識を得たいみたいな。
そう、なんか死にたいって思ってるけど、でも、なんか評価はされたいみたいな。
評価された
上で自分に変えられないものは、他にあってはならないみたいな。
時に、
そう、同じ病気の女の子が出てくるんですよ。
いや、どうなるんでしょうね。
お
?12 歳で必ず死ぬことが分かっているから、前に事例があるのかと思っています。
ああ、なるほどね。
確かにそうですね。死んだ人がいない。
12歳で必ず死ぬって言って、原因、あ、でも、あれわかんないじゃん。あれ、そういう事例はあるんだろうけど、病名がまだついてないってことは、少年が、つけてくれますかみたいなことを聞いてるから、そこで初めてこう、なんかちゃんとつくのか。
確かに。
まだ日本ではついてないっていう話もあるし、
結構いろんな人がその少年のところにやってきて、
そう、ね、芸能人とか、そう、記者とか、
でもっと強烈なキャラが出ちゃったからね、
そう、う
ん、ヒロインのような何か、
ヒロインのような、ヒロインだと思うけど、でも
これはこの女の子の顔は認識できてるじゃないですか、そう、男の子、
同じ病気だからね、
同じ病気だと認識できるっていう不思議な。いやでもやっぱ、ね、血の率が多い最初から。血の赤が、ね、赤の率が。
そう、最初カラーなんだけどね。
カラーだけど、やっぱ血のカラーが鮮明に出てますね。
あの、 こういうこと、こういうことになるまでの過程をこれから始めるみたいな。
楽しみですね、どうなるのかね。
はい。
気になる。
なので、新連載ね。
そ、は、う、い。
これ。
なかなか新年早々、強烈な新連載ではありますが、
少年少女。
かなり、かなり、好きな人はかなり好きだと思います。うん、そう、ダークなの好きな方はぜひ。
そうですね。
うん、まあ、メダカボックス好きはいけるんじゃないかな。
と思います。あと、ホラー苦手だけど、うん、っていう方もちょっと読んでみたら、話的にはかなり引き付けられる設定だったりするから。
うん、しかも終わりがまた、ああ、どうなっちゃうの、
そうそう、早く読みたいっていう感じなんで。
これが。
ワクワクし
たい。ぜひチェックしていただきたい。
はい。
以上、アスカさん、ゆずきここなさんによる本の紹介でした。皆様いかがでしたでしょうか。この番組は、アスカラココナッツ書店、括弧出張中として、これから定期的に配信しています。配信日は毎週土曜日、お昼の12時です。また、メインである、アスカラココナッツ書店、括弧営業中では、今お聞きいただいた書籍紹介コーナー以外にも、バラエティに富んだコーナーが満載となっていますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。アスココの二人がパーソナリティを務めるブックエンターテイメントバラエティ番組、アスカラココナッツ書店、括弧営業中は、毎週金曜日17時に更新されています。気になる方はひらがなでアスココと検索してみてください。ではまた次回お会いしましょう。ブックナビゲーター矢島雅宏でした。